ご理解第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学、天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を教祖生き神金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよう。その度胸は科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により神様の働きの間違いなさを体験するところから不動の信念ができる。と同時に信徳を科学する。または信心を教学で分かれば月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も驚愕して得られる道を教祖は教えられた。教祖は驚愕の対価であると同時に、それに対するたゆまざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。たゆまざる修行修練とあります。この修行修練というものが、いよいよギリギリというのでしょうか。時になると、なかなか逃げ出したくなる時があるものですね。師匠がよくお話しされる、これは昔の長者の婿取り物語というのですか。そういうお話をしてくださいましたね。あるところに長者がいる。長者がまあおられるというのですか。そしてそこに一人娘さんがおられる。後継ぎの婿をまあ募集する。そして後継ぎになりたいと言ってたくさんの応募者が来るけれども、まあ大体はうまくいくのだけれども、最後の最後になってそのまあ募集者ですかの婿さん候補の人が逃げ出してしまうというのですね。さあそれはそのいわゆる婿養子になるためのテストというのかがあるのでしょうね。その最後の最後でみんなが逃げ出してしまうそのテストというのが、その息子の娘さん、長者の娘さんが、まあ最後に私にはこういう趣味というのですかね、こういう好みがありますと言って、その案内された部屋でその娘さんが、いわゆる骸骨ですね、人が亡くなったその骸骨を食べる、骸骨の骨ですね、骨をむしってまあ食べるという、そういうこういう趣味がありますと言われるそうですね。それでその骨を、いわゆる亡くなった方たちの骨をが累々とというのでしょうか、積み上げてある、その骨をポキポキ折ってというのですか、食べられる。そしてこれをあなたも一つどうぞと、そのお婿さんの候補の人に渡される。その段階でまあ大抵というのでしょうか、ほとんどの今までの応募してきた婿さん候補はみんな逃げ出してしまったというわけですね。そしてそこにある青年がやはり応募してきて、その最後のいわゆる骸骨ですか、骨を食べるというところに至ったわけです。それで その青年は意を決して、まあ毒を食らわばさらまでもということでもないでしょうけれども、もうよし、この人のためならば、この人をお嫁さんにできるならばと、まあそれを意を決して、その骨をいただいた、食べたというわけです。そしたらまあその娘さんも喜ばれる、そこのお父さんお母さんも喜ばれる、そしてまあめでたく跡取りになったという話ですけれども、実はその出された骨を食べてみたら、それがなんと砂糖菓子でできておったというオチがあるそうですね。いわば骨ではなかった、人骨ではなかったわけです。人骨に似せて作った砂糖菓子だったというわけです。まあその度胸というのか心意気というものを試されたのでしょうね。まあそういう神様のお働きがあるということなのですね。神様がそういうお試しをされることがあるということなのです。いよいよの時にはですね、今朝はありがたいお夢をいただきました。それは私ともう一人の修行生の方が師匠の何か運転の御用をさせていただいているのですけれども、どうも透析が終わられて家の方にというのでしょうか、その運転して帰ってくるというような感じなのですね。そして家に着きました。それで裏側に回って、裏の駐車場ですか、車庫の方に回ると、そこで降りてもらうわけですけれども、その情景が師匠の家だという、その情景がまあ不思議なことに私の裏の先の実家のような感じですね。で、実家の、私の実家の駐車場が裏にありますが、その裏の方にまあ車を回して、ちょっと降りるのも降りにくいからバックで入ってという感じでした。で、家の中には奥様も待っておられるという感じでした。そしてその駐車のちょっとしにくいところをうまくバックで入って、まあ少しハンドルをいろいろ切り返したりとか、あ、やっとおかげで入れたといった感じで、師匠が車から降りてくださって、その家の方にお連れするわけですけれども、その道中にまあノコギリとか金槌とかなんかがまあ作業の途中で掘り出して置いてあるわけですね。それを師匠がまあ手に取ってまあ片付けようとされるわけですけれども、いや後で片付けておきますからと言って、そのまあその場はそこで収めてもらって家の中に入ってもらうというような感じでしたけれども、まあこれはまあ師匠が私の家に来てくださるというのはなんとありがたいことではないかと、まあちょっと緊張もあります、恐れ多さもあります、怖さもあります、そういうものを感じながらのことでしたけれども、まあその途中には何ですかね、まだ作業の途中で片付けてないものもあるわけですから、まだ完全というわけではありませんね。あそこも足りない、ここも足りないという足りないところだらけだけれども、それでも師匠がまあ来てくださったというのでしょうか、そこにちょっとした緊張感とありがたさが両方があるという感じですね。とどういうお夢の意味だろうかと、まあありがたいことではあるなと、でも緊張するお夢だなということでした。 そしてまた今日の身にご理解をいただきながら思わせていただくのですけれども、その信心をさせていただく上において、いよいよギリギリのところになると、これは自分のための信心をしていたのではもう通れないところがありますね。もうこれほど苦しむならばもう死んだ方がましだ、こんなに苦しいのならばもうやめてしまったがましだと、それこそこれほど苦しむのならば、こんなに辛い修行ならばもう死んだ方がましだと思うようなことがあります。それは自分のために信心をしているというレベルではそうなのですね。そこをもう一歩踏みとどまるためにはどういう信心をさせていただけばよいのか、ここに師匠の存在があるのですね。師匠の弟子として、こんなことでは愛すまない、それこそ弟子としてここで死んでしまったのでは申し訳ない、いわば師匠の信心にそれこそ忠実に守らせていただく、教えに忠実にならせていただくということが、こういう私では師匠に対して愛すまない、師匠に顔向けができない、師匠に顔向けができるような信心をさせていただかねばというのが、その最後に踏みとどまる、まあモチベーションになるというのでしょうかね。私どもを踏みとどまらせてくださる、それになりますね。こんなことでは師匠に愛すまない、こんなことでは師匠の教えをいただいておるものとして愛すまないという思いが自らの中に湧いてきたら、そこから踏みとどまることができる。そこがいるのですね。自分だけの、自分のための信心では信心がそれ以上進まないところがあります。そこを乗り越えるのは、こんなことでは師匠に愛すまないというような思いだということですね。これはもちろん師匠の子供として、こんなことでは愛すまない、師匠の孫として、師匠の弟子として、こんなことでは師匠に対して愛すまないという思いが湧いてくるような、まあそこが一心発起の原動力となるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。